どうも、はじめまして、アルビドエンターテイナー、勝谷浩二です。
どうも、おはこんばんにち、あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
今回はね、
うん。
悩みから入ろうかと思っているんだけど、
悩み。
うん。僕、この髪の毛がね、
うん。
今ちょっと悩んでて、
うん。
真っ白なんだよね。
え？そうなの？
どうしたらいいかなと思って。
ああ
。
そうね。
まあでもそれは一旦置いといて、まあ生まれつきでしょうがないと思って。
置いとくのね。
一回置いとこうと思って。う
ん、はい。
その髪の毛がね。
うん。
僕その太くて硬いのよ。
はあ。
その美容師さんも、切ってくれる人、もう軒並みが、
うん。
そう、太いですね。硬い。太いな、硬いな。太いな、硬いなって。
うん。
言ってくるの。
ああ。
で、この前もね。
うん。
そう、量が多いし、伸びるの早くないですかって言われて。
ああ。
そうなんですかね、って思って。
うん。
まあ、でも昔からそうですからね。って思ってさ。
うん。
だから、まあ、それもしょうがないなと思ってんだけど。
うん。
新しく、髪の毛で、悩みがあってね。
お？
その、
うん。
まあ、いわゆる生え際というかさ。
はいはい。
頭皮。
うん。
おでこ。
うん。
おでこと、髪の毛の、
うん。
おでこと頭の間っていうの。
うん、うん、
うん。生え際ってさ、だって別に、おでこだけに刺すことじゃないじゃん。別に脇毛の生え際だって生え際なわけでしょ？
まあ、そう言えるか。
だから、うん、その、おでこの、おでこと、髪が生えている頭。
うん、
いや、でも、
うん、
髪が生えてなくても、おでことおでこじゃないところには違いはあるから、
うん、
頭頂部をおでことはさすがに呼ばないから。
そうね。
だからその、いわゆる、
うん、
おでこの生え際
ああ
。おでこのさ、
うん、
生え際がさ、
うん、
もう僕、ね、この前40になりまして、
はいはい、
年齢も重ねてね、
うん、
あ、もう、ついに、年齢的にも来たかと思って、
うん、
悩める時期に差し掛かったのかと思って、
うん、
おでこの生え際が、
うん、
気づいたら、
うん、
だんだんと下がってきてる気がするんだよね。
下がってきてるっていうのは
降りてきてると思って。
え、どういうこと？おでこの、
上がっていく、おでこが広くなっていくのの逆で、
うん、
下がってきている、おでこが狭くなってきている気がして。
そんなことある感じ？え？
悩みなんだよね。あんまり人には言えない。なんか、なんていうの、恥ずかしいともちょっと違う。なんか、変な気持ちにさせちゃうかもしれないから、あんまり人に言えない悩みなんだよね。
額が狭くなってきてるってこと？
そうそうそうそう。
じゃあ、
おでこと額を言い換えただけの平井さんの今、ちょっと、僕はどういう話だか分かんなかったけど、そう、おでこという額が狭くなった、だんだん上から生え際が、
降りてきてる。降りてきてる。あ、ただ、まあ、その言葉通りなんだね。
本当気づいたらさ、
うん、
まあ今ね、僕、
うん、
ちょっと前から、その四十を意識し始めた頃から、
うん、
髪型について改めてどうしようかを考えてて、
うん、
で、アルビノエンターテイナーとして、まあ、YouTube だったりとか、SNS に写真だったりとか、
うん、
上げていく上で、
うん、
30代までは、まあ、いろんな髪型試したんだけど、
はいはい、
結局、前髪パッツンのマッシュルーム的なやつがやっぱ一番しっくりくるなと思ってたから、
うん、
それで、結局、いろんな遊んだけど、結局、マッシュルームに戻ってきて、
うん、
マッシュルームで落ち着いて、もうこのまま死ぬまでマッシュルームで行こうかなぐらい思ってたわけ。
うん、
だけど、40を迎えるにあたり、
うん、
死ぬまでマッシュルームでいるつもりはないな、僕って気づいて。
ほう。
気づいてっていう言葉やないとちょっとおかしいけども、ふと思って、で、少し自分の中で揉んで、前髪分けの、すごいナチュラルな前髪分けのスタイルでいこうかなって思って、このスタイルにすることに決めたわけですよ。
うん、
で、誕生日前後ぐらいだ、今から1ヶ月前ぐらいに、髪を切って、
はいはい。
でもその時もその、ちょっと前髪も分けていくことに決めたんで、あんまりこう、一生懸命頑張って前髪を作ってくれなくて大丈夫です。もう分けるんで、みたいな。
マッシュルームからの卒業。
まあまあ、別に、マッシュルームをまたやってもいいっちゃいいんだけど。
あ、そうなの？
うん。でも、メインビジュアルをね、
うん、
マッシュルーム、カスヤさんといえばマッシュルームですよね、をちょっと変えていこうと思ってるから。そう、切ってもらうけど、前髪分けるんで、
うん、
まあ、前髪作んないでいいです、みたいな話をしてて、
うんうん、
で切ってもらって、
うん、
で、しばらく経って、おでっこね、その、前髪分けて、でも僕はあんま整髪量とかでかっちり固めたりとかしないから、少し伸びてくると、手節でわさってこう、かき上げて分けるわけですよ、前髪を。その手節を、顔面から、おでこ、そして、頭頂部に向かってわさっとかき上げる形で、手串を入れていくさなか、
うん、
あ、うん、うん、うん、うん、ちょっと違和感があるなって思ったわけですよ。
うん、
なんだろうって思って、これまであんまり、額の生え際について考えたことはなかったわけ。割と僕は、剥げ上がっていく年の重ね方も、僕の中ではいいなって思ってるから、
うんうんうん、
剥げるなら結構剥げたいなって思って、ってはいた派なんだけど、でもハゲないなって思ってたぐらいで、
うん、
そんな深刻にこの生え際のことを考えたことはなかったわけよ。で、改めて今回ちょっと待ってって思って、
うん、
その髪をかき上げながら手串を入れながら、
うん、
こんなところまで僕生え際下だったっけって思って、
うん、
僕割と自分のイメージの中で。ハゲないんだけど、おでこは広いタイプだと認識してたわけ、自分のことを。特に僕のことを古い僕を知っている平井さんとかだと、
うん、
髪を後ろに結べるぐらいまで超長くしてるときは、
うんうん、
ほとんどオールバックみたいな感じで、
うん、
全部上げて後ろで結んでたりしたから、
うん、
そうしたときおでこ全開だったりしたわけですよ。
うん、
その時も、まあね、僕は普通の人と違って白い髪の毛だから、
うんうん、
まず生え際が少しコントラストが薄くて、もともと分かりづらいっていう難易度の高さはあるんだけど、
うんうん、
それにしても、まあ、全部上げて、
うん、
髪の量多いな、で、よく見ると、なんかしっかりとおでこ広くて、しっかりとちょっとなんていうの、この張ってるというか、
うん
少し膨らんでるぐらいの、しっかりしたおでこだなっていう感覚はあって、で、そんなもんだなってずっと思ってたんだけど、この30代後半に関してはだからそういうもんだと思ってたからあんま意識しなかったんだよね。おでこの生え際について。今回だから、あれと思って、ちょっと毛深い。
あ
いや、毛深いね。
ゆくゆくはおでこが髪の毛
で埋まるってこと。眉毛につながる。
ああ、なんか。
いや、でも、
うん、
祖先と目される、モンキーさんたちも、
うん、
そこまでないよね。眉毛とつながってる人はほとんどいないね。人というか猿はほとんどいないね。
新しい。
その、ミッキーマウスぐらい。うん、
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
ミッキーマウスぐらい、こう真ん中まで、
うん、
眉間に近いところまで黒さ、
うん、
黒さじゃない、僕白いかな。ちょっと難しいんだけど、表現が。生えてきちゃうのかもしれないなと思って。いやー、
そんな、
まあ、
将来が。
だからそ
う
ね、
うん、
おかしな話だな、とは、気づいているんだけど、
うん、
でもこのまま前進しますけど、
うん、
だからその僕はさっき言ったように、
うん、
年齢とともに加齢で 剥げて、頭髪が薄くなっていくのは、やぶさかではない派だったので、そっちに行きたいとすら思ってたんだけど、全然それどころか、なんか生え際が降りてきちゃってるぐらいの方に悩んじゃってるのよ。どうなんだろうって思って、これは、なんか、なんて言うんだろうな、どうしたらいいかな。
剃る？
いや、でもね、まあ、剃るほどでもないし、まあ、言ったら剃った方がさ、その毛穴だったりが刺激されてさ、まあ、濃くなっちゃう説も未だにあるじゃん。
そうね。
そう、いろいろ脇毛とかすね毛とかの無駄毛に関しても、なんか、処理すればするほど濃くなるっていうのは、割と嘘でデマで、そんなことはないけど、処理したところに新しく黒い毛とかが生えてくると、より目立つから毛が濃くなったように感じたりするんですよ、みたいな話があるにはあるけど、でもやっぱり剃ったり抜いたりしてると濃くなってくるようなイメージってあるじゃん。だから、そう、処理するともっと増えちゃうのかなとも思って。
それはそれで面白そう
だね。面白いけど、それは、ちょっと困ってんのよ。僕、ほら、腕毛、すね毛、もも毛、足と手の指毛、胸毛、へそ周りの毛。とにかくね、全身毛深いタイプだから、アルビノで白いからあんまり目立たなくて、それはもう幸いだなと思ってるんだけど、本当に毛深いのは、アルビノじゃなかったら真剣にな、もう脱毛サロンに間違いなく通ってるだろうなぐらいの毛の多さだからね。悩みなわけですよ。毛の多さ悩みなんですけど、もともと。でもさらに、まさか、頭髪が増えてくるとは思ってなかったから、
そうね。
びっくりしちゃってるのね、
もう世の男性陣の逆を行くっていう。
そう。
うん、
あ、だから、もしかしたら、もしかしたらさ、僕、ここ最近、平井さんとは基本的にポッドキャストの収録でしか会ってないから、あんまりこう継続的な観測の記憶がないと思うんだけど、僕ここ最近なんか、調子悪いじゃん。
あ、そうなの？
そうじゃない？
いやー、いつもの感じのカスヤだって。
いつもの感じ、よく撮っていいの？それは。
ああ、どうなんだろう。まあ、いつもこんな感じかっていう。
よく撮っていいのだから、それは。
どうだろう。
はっきり言って。
まあ、あんまり。
いつも通りダメだなって思ってたってことね。じゃあ、そうなのよ。やっぱ調子が悪くて、僕は本当にもうポッドキャストやっても手応えないし、何をやっても楽しくないし、もう全然ダメだなって思ってて、で、生え際も降りてきちゃうし、これは男性ホルモンの減退なのかなと思って。
ほ
ー。男性ホルモンが、まあ、増えて活発になっている時っていうのは、割とこう、活力というかね、精力というか、声が大きくなったりとか、発汗が増えたりとか。
発汗？
精神面で言うと、闘争心、競争心みたいのが、こう、湧いてくるみたいなのの一因が男性ホルモンだったりするらしいのよ。
ほうほう。
全然元気がなくて、戦うほどの気持ちにならない、何もやりたくないなって思ってて、で、生え際が降りちゃってる僕って、男性ホルモンが多ければ多いほどね、生え際が上がっていくというか、頭髪が薄くなっていくとも言われてますから、なりやすいとね、言われてますから、でも男性ホルモンが減退しちゃってるのかなと思って。そしたらますます悩みなんだけど、どうしようか。
でもそれだったら、他の体毛はね、そこまで、 無駄毛がボーボーな感じになるのは。
まあそうなんだよね。
うん。
まあそうなのよ。体毛、でも体毛はだから、ずっと濃いから、
うん。それは。
増えなくはなってるかもしれないけど、減ってないだけかもしれない。
まあ、現状維持。まあ、今まで増えてきてたのが、現状維持に、弱まってるっていう、
かもしれない。
ことなのかな。
かもしれない。
うん、
もしくは、なんか、なんて言うんだろう。
うん。
男性ホルモンが減ったわけじゃないけど、女性ホルモンが多く出てきてるのかもしれない。
ああ、ちょっと、アクセルを踏みつつブレーキを踏むみたいな、そういう感じなの？
僕はちょっと車のこと知らないから、それがどうなるものなのか知らないけど。
なんかどっちも拮抗してるわけね。
なんか、
うん。
だからね、ね。
うん。
競争心、闘争心が出て、湧いてこなくて、っていうか減ったような感覚があって、
うん、
で、おでこの生え際が降りてきちゃってるってことは、
うん、
女性ホルモンが増えているのかな？まあ、相対的に男性ホルモンが減ってるのかな？もしくは生命力が弱まってる。どういうことなのかなと思って、うん。
どうなんだろうね。
まあだから、うん、ずっとね、結局その、もう、言ったら、何ヶ月も何年も、その、相変わらずダメだなって、カスヤが思われているんだとしたら、今後、
うん、
V 字回復をするか、このまま辞めるかの二択しかないから、
お、
うん、そうでしょ、そのずっとダメだなって思われている人が、ずっとダメなままやってても何も生み出さないから、
そうなの？
そうでしょ、それはそうでしょうよ。ずーっとダメだなって思われてる人がずーっとダメなことやってたら、それずーっとダメでしょ。
まあね。
うん。だからずーっとダメだなって思われてるカスヤが今までのようにずーっとダメなトークを繰り広げてるんだったら、何も生み出さないから、
うん、
V 字回復をして良くしていくか、
うん、
もう回復が見込めないんだったら早めにやめた方がいいから、その二択になるわけですよ。
そうなの？
そうじゃない？
え？そうなの？
そうじゃない？
そうかな。
ずーっとダメなままやれっていうの。
うん。
うわ、それは逆に違うと思う。
地を掘っていくっていう。
いや、下がってもいないんで、だから、地を張っているだけでしょ。
あ、そうなのね。
うん。ずーっとダメだなって思ってるってことは、
うんうん、
いや、ずーっとダメなままやればっていう人の気が知れねえよ。
あら、そう。
ビビっちゃったよ、僕が。平井さん正気かなって思ったよ、マジで。
なんか逆に、なんか突き抜けるんじゃない？
いや。
え？
どういうことか掘り下げてもいいかなって思ったけど、あんま時間がないから先に進むね。
あ、そう？
で、平井さんは、
うん。
まあ、順調なのか、順調じゃないのか知らないけど、この前41歳を迎えまして、
はいはい。
お誕生日、はい、なんか特別なことは起こりましたか？
特別なこと、まあ、今回も、いろいろ、メッセージいただいたりとかね、
SNS で、
うん、
うん、
お祝いを、いろいろね、
うん、
してもらったからね。
事務所になんか届いたり。
あ、今回は届いてないのかな、
うん、
どうだろう、
うん、
うん、まだ確認してない。
うん、
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 うん。
たりして。
たりしてたね、
うん、うん。
そうだね、
うん。
うん。
それ以外には、
それ以外、
なんか面白いイベントとかハプニングとか起こなかったんですか？
面白いイベントか、
うん、
なんかあったかな、
うん、
へぇ、
うん、まあまあまあ、考えてないってことはないんだろうね。
まあ、いつもながらに。
あったんだったら、うん、もう聞かれた瞬間にあるんですよってなるから、
あ、
まあ、あったかなのまんま思い出さないんだったらもうないんでしょうけど。
まあ無事ね。
お誕生日おめでとうございました。
うん、ありがとうございました。
結局ね、僕は、
うん、
今話しながら、
うん、
前回言った通り、うん、おはぎの一つでも用意をすいませんでしたけど、ね、全然何にも用意してませんけど、届いているものを差し上げます。
え？マジで？
おめでとうございます。
ありがとうございます。あら、これは、
こちら。
はい。
平井さん、いつも可愛く足元のお写真楽しみにしています。素敵なバースデーをお過ごしください。ということで。
はい。
いただいたんですけど。
はい。ありがとうございます。
うん、
靴下。この、ショートソックス。
うん。
池おじの絵がついてる。 ショートソックスですね。
まあだから、平井さんが選んだものですから、うん、もうここで紹介されてもちょっと、そうなんですかっていう感じなんですけど。
ありがとうございます。
問題があってね。
何？
あの、平井さん、この人知ってる？
え？
知ってる？あ、まあ、知ってるって言って思い出さないってことは知らねえんだな。あのね、この、今回この、靴下をお送りくださった方にも、うん、はい、あの、はい、このね、笠谷浩二と平山正幸の合同誕生日プレゼント企画から、
はい、
Amazon 欲しいものリストでお送りいただいたので、
ありがとうございます。
僕ら二人の直筆サイン入り自家製ブロマイドを返礼したいと思ってるんですけど、うん、
はい、はい。
ご住所の方がね、
い
ただけてなくてですね。
あ、そうなんですね。
うん、だからこれもうちょっと、どうしようかなと思って。
あ、
で、しかもその、これまで、ポッドキャストとかにコメントをいただいた、記憶がないお名前、
うん、
おそらく本名、だけ書かれているので、
うん、
どうしたものかなって思って。
そうですね。
だからこのポッドキャストを聞いてくださった、この靴下をお送りくださった方ね、カスヤに、DM かなんかで連絡を取ってくれませんか？ちょっとごめんだけども、本当に。そして、この、僕の失態を聞かされている、今その、この靴下をお送りくださった方ではないリスナーさんにとっては、この話早く終わんねえかなって思われてると思うんですけど、ちょっとごめんね、本当にごめん。
ごめんなさいね。
平井さんにプレゼントをくれた平井さんのファンだろうから、平井さんに連絡を取りたい気持ちもあるとは思うんですけど、まあちょっとね、そこはもう、所属タレントの平井さんにね、個別で DM をやり取りさせるわけには、もう運営サイドの私としてはいけないので、
そう、
うん、それはそうですよ。
そうですか。
それはそうです。事務所所属のフリーランスとかではない、しっかりと守られる立場にあるタレント、まあ声優さん、役者さんとか、に、平気で DM を送れる、そして連絡が返ってくると思っていること自体ちょっと危ういんで、それはちょっと置いといてもらって、置いとくってどういう意味か、わかりませんけど、
うん、
カスヤにね、DM かなんかで、まあ、X、Twitter とかをやっていないのであれば、ウェブサイト上のメールフォームとかから、メールでご連絡をいただいても大丈夫なんで、
うんうん、
なんとかしてね、僕は本当にこの3枚目の直筆サイン自家製ブロマイドを
そう、ね、
お送りしたい。この世に3枚と僕の手元に保存用で1枚あるかどうかぐらいの、
うん、
この超プレミア自家製ブロマイドをなんとか返礼したいので、
そうですね、
うん。ご連絡をね、取らせていただきたい。と思います、
うん。はいはい。
で、まあね、この話してて、何がどうなってるのって思っているリスナーさんに、僕はちゃんと、
うん、
ちゃんと、この今回靴下をお送りくださったこの方じゃないリスナーさんにもごめんなさいをしておきたいんだけど、
ほう、
まあそもそもね、
うん、
問題が、問題が認識できたのが、
うん、
今回の企画をスタートしてからしばらく経ってなんですよ。
ほう。
なんで今回、
うん、
この Amazon 欲しいものリストから、まあ、二人宛ですけど、勝也の家になんですけど、
うんうん、
プレゼントをお送りいただいた方々の、
うん、
ご住所が、
うん、
こちらに、知ることができないんだろうかって僕はふと思ったのね。
うん、
今まで僕が個人的に Amazon 欲しいものリストから笠谷浩二のにプレゼントを送ってくださいみたいな企画をやってた時は、
うん、
ほとんどの人が住所がある状態で僕のところに届いてたから、
お
ー、だからそういうもんだろうと思ってやってたんだけど、
うん、
今回はそのご住所がいただけなかったからな、あれなんでだろうなって思って、
うん、
調べてはいないの。
調べてない。なんでだろうって。
なんでだろうって思って。
思ったのね。
調べ ってはいないんだけど、
調べてないんだ。
おそらくで言うと、
うん、
あの、まあ、近年ね、そういった、うん、個人情報の扱いに対する、企業側からシステム開発の方に、対応を迫られている時代ではありますから、
うん、
まあ、そもそもその、住所が、送り主の住所が、
うん、
いただく人に、そのまんま出てもいいのかどうか問題っていうのはあったんだよね、昔から。あったはあったんだけど、
うんうんうん、
でも、その、まあ、お金を払って、
うん、
だからこの、今回で言えば、加瀬谷浩二さんとか、平井正幸様とか、その、ファン、憧れの対象の人にプレゼントを送りたいから、Amazon 欲しいものリストから商品を買う人に関しては、
うん、
まあ、言ったらそのファンレターで自分の住所を送り主として書いて送っているような感覚だから、
うん、
別に送り主の住所が知られててもおかしなことではないなっていう認識がなんとなくあったんだとは思うのよ。
うん、
だけど、近年、うん、あの、送り付け詐欺みたいのがちょっとあってね。
あ、うん、
で、なんかいろいろとその住所が双方、で、もう、その、確認されてしまうのが良くないんじゃないかっていうところもあったりして、で、ここ最近で Amazon 側がシステムを少し厳しくというか、固めたんだと思うのね。調べてはいないんだけど。
調べてはないけど、予想ね。
だから、反省点としては、今回、僕、が、この二人の、加瀬谷と平井のお誕生日合同プレゼント企画をやるときに、
うん、
改めてちゃんと調べて、どうして、このような手順段取りを踏んで、Amazon 欲しいものリストからプレゼントをお送りくださいねっていうアナウンスを僕がしていれば、よかったんだけど、
うんうん、
僕はこれまでできてたから大丈夫だろうと思って、やってたら、
うん、
この手たらくを引き起こしてしまって、
あらら、
本当に申し訳ないと思って、うん、もうこういうことをしでかしちゃったからには、うん、V 字回復をするか責任を取って辞めるか、もう二得しかないなと思って。
二得、
どっちにします？
うん、V 字回復だよ。
あ、じゃあ V 字回復をさせてもらうために、
うん、
でも事実はしっかりとお伝えした上で、
うん、
この今回、靴下を送りくださった方に関してはちょっと連絡を僕に取ってもらえますか、
うん、そうですね。ちょっと
住所を
お手間をおかけします
から、
うん、
住所をお聞きしてそこに、
うん、
今回この返礼品を送ることの目的以外にはそのいただいた個人情報は決して使わないことをお約束しますから、
はい、
送らせてください。自家製ブロマイドを
ぜひ。
まあね、僕のことは嫌いかもしれないけど、平井さんのファンであることは確実だから、
そんな
平井さんのサインも入った自家製ブロマイドですから、
うんうん、
ちょうど真ん中から縦に二つに割ると、平井さんだけになるから。
そんな悲しいことしないで。せっかく、ニコイチだから。
ニコイチだから、
うん。
二人で一つだからね。
そうそうそう。
本当に？
え？
初めて平井さんの口からそんなことを聞いたけど。
あら、そう？
うん。
ニコイチよ。
だからね。
うん。
ぜひ、僕らの、直筆サイン入り自家製ブロマイドをお送りさせてください。
はい。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。改めまして、靴下ありがとうございます。大切に履かせていただきます。
ほんとね、
うん。
もう、やっぱ、平井さんのファンの方が聞いてくれて、このプロジェクトワンサイズのポッドキャストって成り立ってんだなっていうのは今回ね、改めて思いましたね。
そうなの？いや、ありがたいです
ね。やっぱ平井さんが数字の全てを持ってるんだな。
そんな？
もう、僕は
も
う、長年平井さんに、加瀬谷いつも通りダメだなって思われながら泳がされてたらしいから。
そんなことない。
さっきそう言ったじゃないか。しかも聞き返したけど、聞き返したけどそうだって言うから、じゃあそうなんだなって思って。
なんで、なことはないかもしれないし。い
や
い
や、取り繕えてないからね。平井さんが自分で言ったことだから、もう今更取り繕えないけど。だけど、こうして今も、うん、9月11日ですか、
うん、
配信、が無事にされてるということは、もう本当、うん、平井さんのファン の方に支えられてるこの番組ですから、カセヤが喋りすぎるのもどうかなって思って、もう今後はカセヤはほとんど喋らないで平井さんに全部喋ってもらう番組構成にしようか、とすら考えないこともなかった。
考えないこともなかったね。どっちの、
うん、
どっちなん
だ、まあ、平井さんのことしか好きじゃない人がもしいるんだとしたら、その人は、それひまラジオを100万回リピートすればいいだけの話だから、あの、そんな人はこのラジオ聞いてないだろうからね。だからまあ、
ね、
知ってて、リスナーとの暗黙の信頼関係があって、僕はこういうことを言わせんなよ。
何？
ネタの説明をさせんなよ。
平
井さんがそうやって目の前で本当に不安そうな顔をするから、うん、僕は本当のところはこういうことを喋っているのも、嫌だなって思う人はそもそも聞いてないだろうから聞いてる人はまたまた粕谷さん心が病んでますねって思いながら笑って聞いてくれてるんだろうと思って喋ってますから、
うん、
その説明をさせないでくれよ。恥ずかしいな。
何何、
平井さんが目の前ですげえ不安そうに粕谷そんなこと言っていいのみたいな顔をするから、
う
ん、
あ、そう、
あ、これが今までいつも通り調子悪いな、ダメだなって思われてたっていうことなのか。これが結果か。V 字回復ってどうしたらいいの？
どうしたらいいんだろうね。
どうしたらいいの？
まあ。
あ、でもさ。
うん。
これはまあ知ってるから、確認でしかないんだけど、
うん。
平井さんって僕のトーク面白いなって思ったことこれまでに一回もないじゃん。
なんで？
え？
あるよ。
あ、あるの？
あるよ。
あ、それは嬉しいわ。
1、2回ぐらいは。
ああ。600何回やってて、まあ平井さんがいない時期も半分、弱あるけど、まあまあ、あったならよかったですよ、うん。
安心して。
うん、まあね、うん、安心しましたよ。一、うん、桁回だっていうことで、まあ、絶望はしましたけどね。もう、今ここで僕の気持ちを V 字回復させるか、うん、瞬間的に番組をやめてしまうか、二択しかないけど。どうしたらいいと思う？
あ、じゃあ、やめさせてもらうわ。
やめません。
あ、やめないの、
うん、平井さん、そんな僕のことを見下げている平井さんの言う通りにはしたくないです。
見下げてませんよ、春日さん。
うん、V 字回復をね、
うん、
一応しようと思ってて、
うん、
だから、一回こう話は戻して、
あ、戻す
の、ね、
うん、
まあ、少なくとも、
うん、
ここ5ヶ月ぐらい、
うん、
5ヶ月ぐらい調子が悪かった理由について、
うん、
男性ホルモン以外にもちょっと思ったところがあるから、
うん、
そっちの話をしておこうかなと思ってさ、
お、うん、
うん、僕ね、今から5ヶ月ちょっと前の4月1日今年度1日、
うん、
今年の4月1日から、
うんうん、
部屋の天井照明を
うん、
電球色の電球に変えてたんですよ。
まあ、
言ったらそのオレンジっぽい電球に変えて、
はいはい、
まあ、その話もこのラジオの中でしたんだけど、
うん、
一回急にね、LED 電球が切れるっていう様を、
うん、
多分生まれて初めてぐらい目撃して、
そうね、
うん、
あったね。
で、ああ切れましたねっつって、
うん、
で新しく電球を変えに行くときに、
うん、
ちょっと部屋の雰囲気を変えたりすることもできるかな。あとなんかその気分が変わって僕の未来に何らかの展開があるといいなとも思ったこともあって、
うん、
天井に3つ電球の天井照明があるんですけど、
うんうん、
その1個白色の LED 電球が切れて、
うん、
で交換するために電球を買いに行くときに、あ、もうどうせだからって思って、三つ、オレンジ色の電球色の LED 電球を買って、
うん、
で、残り二玉、白色の LED 電球はまだ生きてたんだけど、
うん、
それは外して、しまって、三つとも電球色の LED 電球にしたんですよ。
うん、
で、まあ、平井さんがその次の回で来てね、
うん、
なんか、わあ、ムーディーになったね、みたいな、
うん、
心にもないことを言って。
え？
それは心にあるか。
あった。
それはね、うん、あるよね。他にも心にもないことは言ってるけど、うん、そこは心あって。
そうね。う
ん、で、ああ、そう、本当に、なんて言うんだろう、オレンジ色の部屋の中でね、
うん、
この5ヶ月間、 まあ、ポッドキャストの収録もしたし、
うん、
YouTube ライブの配信もしたし、
はいはい、
で、その他、その、なんか、ブログを書くとか、いろんな作業もして、暮らしてきたわけよ。
うん、
思ったね。
うん、
思ったよ。
何を？
電球色の、オレンジ色の、部屋、
うん
うん。割と落ち着いて、リラックス効果はやっぱりあって、
うん、
とても、心が緩みやすいな。
ほう。
仕事モードになれない。
あ、それか。それね。
ぐっとこうね、
うん、
よしやるぞっていうスイッチが入れられなくて。
あー。
この5ヶ月間ぐらい本当に悩んでたの。なんだろうな、なんか、前よりも、ブログを書くテンションが上がらないとか、
うん、
なんか考え事をするにしても、
うん、
なんか、スピード感が全然足んないって、気がしてて、
うん、
なんだろうなと思って、おかしいなって思いながら、うん、オレンジ色の部屋の中で安らいでたんですよ。気持ちは、あの、穏やかは穏やかなの。
うん、
オレンジ色のね、電球、うんうん、なんか言ったらその、そ
う
ね、
うん、
ホテルの照明ぐらいの、柔らかい、
うん、
柔らかい明かりの中で暮らしたから、
うんうんうん、
だから、9月、
うんうん、
ワンシーズン半、5ヶ月ぐらい、
うん、
このオレンジ色の部屋の中で過ごして、
うん、
秋を迎えた今、うん、思ったのよ、
うん。
オレンジ色じゃダメだって。
お
う。うん、まあ、なんか商品名によるんだけど、
うん、
中白色っていう、いわゆる白色の LED 電球。
はいはい。
さっきの話で言うと、
うん、
二玉生きてたけど外してしまってた、あの、白色のね、LED 電球を、
うん、
しまっておい、なんかそんな気がしたから、捨てずにしまっておいたわけですよ。
予見をしていたのね、
うん。で、また他のところの電球が、うっかり切れちゃった時に変えられるっていうこともあってね。
うん
うん、で予備として一応しまって取っとこうと思ってた、その二玉の白色の電球をちょっと取り出して、
うん、
今、その、天井照明の三玉ある電球の、二玉は白色の LED 電球に戻して、一、
うん、
玉はまだオレンジ色で、
うん、
ちょっとその、なんて言うんだろう。まだ微妙な、白とオレンジが混ざった空間で収録をお送りしてるんですけど、
うん、
いや本当ね、オレンジ色はね、いやオレンジ色の電球に照らされた部屋が悪いわけじゃないのよ。その言ったらね、このまあ、僕が住んでるとこ、まあ、ワンルームですか、ワンルームの部屋が、
うん、
僕が外に仕事をしに出かけて、
うん、
仕事を終えて帰ってきて、ご飯を食べて寝る。で、起きて準備をして出かける。だけの家だったら、
うん、
電球色のオレンジの部屋って、もう安らぎの場として、合ってると思うんだよね。
うん、
だけど、僕はこの部屋の中で、頭を活性化して取り組まざるを得ないクリエイティブなこととかもしながら、でも寝るときは寝るんですよ。
うん。
で、これが、一個の照明じゃ両方成立できないかったんだね。
うん。
オレンジ色の電球だと、眠い。常に、大体。眠い。
うん。
なんか、そうね、アルファ波の方というかね。
うん、リラックス。
お休みの明かりなんですよ、
うん。
オレンジ色が。
はいはい。
だから、この部屋が、僕にとって、まあ住む人にとって、休むだけの部屋なんだったら、オレンジ照明でよかったんだけど、
うん、
僕は、ここで、まあ寝てるときは、電気を消してるから、
うん、
基本的には寝てて、
うん、
で起きているときは、まあ、休憩時間もあるけど、でも、頭は働かせていたいから、 安らいでる場合じゃないんだよ。
え、何逆切れ？
逆切れじゃない。
じゃないの？
分かったってこと。
ああ、そっちの方。うん。
なるほど、分かった。ああ。休んでる場合じゃないんだよっていう話。
ああ。思い立った方ね。うん。
でも5ヶ月ぐらいまあね、あの、ふぬけてた僕ですけど、うん、まあ平井さんにとっては5ヶ月どころじゃないよって思ってるかもしれないですけど、まあ僕にとっては少なくとも5ヶ月は、ちょっと電球のせいあったなって思って、
うん、
で、まあもろもろね、その、オレンジ色の電球にしてたのは気分転換のためだけではなくて、僕の目、眩しさを感じすぎる、アルビノの目っていうことも理由にはあったんだけど、
うん、
そこら辺はちょっといろいろ踏まえて、生活スタイルをもうかなり変えて、これからやっていこうって思ったわけ。
うん、
だから、
うん、
ここが V 字回復の底打ちになるかもしれないよ。
お
オレンジ電球から、
うん、
白色電球に戻す。
うん。
っていうことで。
きっかけがね。
こっから、まあ、平井さんの中では全然感じられないかもしれないけど、うん、あの、僕のブログとか YouTube ライブとか、そっちの方にはちょっと変化が起こるはず。
ほう。
うん。
うん。
あの、活性化させるから、白色の電球の方が。
うん。
で、元気にやっていこうと思って。
うん、うん、うん。
で、その、5ヶ月ほど前に買った、三玉の、オレンジ色の LED 電球ね。
うん。
まあ、これがもうお役御免になるわけですよ。
ああ。
お役御免になるなーって。
うん。
いうことは、
うん。
まあ、あの、予想というほどはしてなかったんだけど、
うん。
なんだかそんな日が来るような気がしていて、
うん。
まあ、その、だから、結局、考えが到達はしていなかったけど、うっすら方向性としては僕に見えてたんだろうね。なんかこのオレンジ色の電球が僕のクリエイティビティに相性良くない気がするなーって、なんとなくは思ってたんだろうね。だから、このオレンジ色の LED 電球3玉を使うことになるだろう、間接照明を買った。
ええー、おお、あ、そうなの？ほうほうほう。
これね、
うん、
あの、なんて言うんだろう。どっちが先、どっちが主な理由ってわけじゃない。
うん。
なんとなく一つは、
うん、
あの、平井さんにね、
うん、
行ったことないけど風俗店みたいだと罵られた僕のLED テープライト。
うん。
を、まあ、検討しているときに、
うん、
とはいえ、ちょっとそれだけで終わりではなくて、なんか僕の中でもう一個、照明、映像配信をしている上で、照明でなんかちょっとピースが足んねえ気がしてて、で、なんかその、配信者がやりそうな照明、使いそうな照明アイテムとか、
うん、
ちょっといろいろ考えて探してたときに、
うんうん
一個、スタンドライトみたいなね、やつで、まあ、ポールが垂直に立ってて、
うん、
で、3個傘がついてて、
うん、
で、そこに電球がそれぞれ1個ずつ入るみたいな、
うん、
その、まあ、間接照明的なものを見かけて、
うん、
これを、その、平井さんは行ったことのない風俗店みたいに見える LED テープライトだけじゃなくて、これも追加して背景で照明として活かしたりして、もうちょっと映像に工夫をしたいなって思ってね。それを買おうかなってなんとなく思いながら、もうその時には僕の中で兆しはあったんでしょう。自覚はなかった。分かってはいなかったんだけど、多分心はもう、揺れ始めてたんだろうね。その、オレンジ色の電球どうしようかな。あ、オレンジ色の電球、今天井でついている3つのオレンジ色の電球、このスタンドライトにそのまま使えるな。いやいや、そんなことしたら今の天井照明どうするのよ。白色の LED 電球に戻すの？あれ？ それでもいいのみたいな。なんか頭の中でじわーっとこうひとまとまりになってたわけですよ。いろいろバラバラに考えてたことがひとまとまりにまとまって、
うん、
ああ、これが典型、天からの啓示ってことなのかなと思って、こうしろってことなのかなって思ったんで、まだその、新しく買った照明器具、スタンドライトの方は、
うん、
発送されてないんで。
ああ、そうなんだ、
まだ手元には届いてないんですけど、うん、まあそういう風にちょっとね、切り替えていって、
うん、
その、オレンジ色の電球、LED 電球3つを使う間接照明の方は、うん、まあ YouTube 配信とか、
うん、
あと、僕が寝る前の寝る直前照明として使う。
うん、
で、
うん、
天井照明の方は白色の電球にして、まあ朝起きて外が明るければカーテンを半分開けるぐらいでもう光が入って、僕の眩しさを過度に感じてしまうアルビノの目にとってはそれでもいいぐらいだから、
うん、
お昼帯っていうのは割と天井照明つけないことも多いんだけど、
うん、
例えば曇りとか雨で外が昼間から暗い時とか、まあ、あと夕方以降とかに作業するぞって思う時には、
うん、
天井照明をパチッとつけると白い LED 電球で白い明かりがパッと室内を満たして、
うん、
よしやるぞっていう風になるから。
お言い切った。
なるから。
うん、なるのね、
うん。なるんだよ。
あ
だから、今ね、そのリスナーさんも思い出してほしい。うん、その、今年の3月までの、うん、まあ、天井照明が白色電球だった時までは、うん、基本的に調子良かったじゃん、僕。
思い出せんな。
すんげえ盛り上がったじゃん。
思い出せんな。
トークもさ、まあ、その時は、
そうかそう
か、割と YouTube ライブとかはね、配信作業はお休みしてたけど、
うん、
もう調子が良くて良くて、
うん、
よく喋ってたし、
ほう、
うん、多分男性ホルモンも出てたと思うよ。
そうね。
うん、であとはやっぱその、うん、当時はね、
うん、
もう元気すぎてストレスが溜まったらもう食うだけ食ってたからブクブク太って調子いい良さの塊、調子の良さの塊でしょ。
それはいかが？
本当にね、体がどんどん重くなってね、うん、あの朝起きるのも辛くなってた時期はありましたけど、まあ調子良かったよね。
ああそう、
3月まではね。
まあね、うん、まあどう変わっていくかね、楽しみだな。
だから本当にもう無事回復をして、
うん、
もうこれまでの不調が嘘かのように、
うん、
これから楽しくポッドキャストも何もかもお送りしてって、うん、で数字も取れるようになって、うん、どんどん売れていって、
うん、
僕はその今なんていうか、実家の親にごめんなさいしていろいろなこととかもちゃんと
現実
ちゃんと、
うん、
なんていうか、恩返しができるぐらいまで、
うん、
あの、売れて、
うん、
で、この部屋を、引っ越して、
うん、
ワンルームじゃなくて、
うん、
1LDK か、1DK でもいいよ、
うん。
あの、オレンジ色の明かりのベッドルームと別の作業、リビングダイニングスペースがある部屋で、うん暮らして、
うん、
でもその頃にはもう売れ始めてるし、
うん、
あの結構いろんなものが上向きに全部動いてるから、
ね、
僕がまだ40歳の間に、
うん
彼女ができ、うん、結婚前提として考えてるから真剣に付き合おう。じゃあもう早めにもう同棲も始めてしまおうと思って、もう二人で始めて、付き合い始めて、で暮らし始めて、
うん、
でもう盛り上がって、あ、でもあの、ちゃんと、ね、いろいろな事情もあるでしょうから、あの、世間で発表できるようになるまでは、ちゃんとね、あの、ね、公表は控えてね、いろいろと。
おや？
いろいろとね、
おや？
立場もあるから。
おや？相手？相手なのか？
まあね、
カスヤのことなのか、
関係各位にもね、いろいろと段取りを
踏
まえた上で、
これは、
結婚発表もしなきゃいけないからね。
もしや。
で、考えて、うん、それ、でもちゃんとそこは、うん、あの、僕らには、一応先輩のね、中澤正人も平井正幸っていう人たちがやってきたっていうこともあるし、
うん、
ちゃんと通す筋は通し、
うん、
しっかりと、順序を踏まえた上で結婚発表して、
うん、
その後に子供を作ろう。 僕もね、結構年齢重ねてきちゃったから、いろいろな問題でね、子供を作って、暮らしていくんだったら、あとね、その一人よりは僕は子供二人か三人欲しいと思ってるから、でも、お互いのことを考えるとさ、ね、仕事のタイミングとかも含めるとさ、考えなきゃいけないから、そのね、出産予定とかも、ちょっといろいろ考えながらやっていく必要はあるかなとは思ってるから。
ああ、そうだろ
う
ね。
うん。だからその、そういった意味では、やっぱりね、早めにどんどんこう、前倒しでいろんなことをちゃんと順序ね、段取りを踏んで、うん、で、幸せになろう。
そうね、
うん。そういう僕の人生の V 字回復。
うん、大 V 字回復。
ご期待ください。
はい。
プロジェクトマンサイズ、雑談ショー。自分らしさだなんて本当。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は9月21日木曜日です。
うん。
以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。
風に溶けた胸に秘めてただけ、伝えようともせずに色褪せて消えてく。